モグラグラジオです。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
これ始まるときにさ、拍手するのっていつから始まったの？
分からんけど、これがないとなんかな。
なんかすごい初期は拍手してなかった気がする。
野村くんの回とかしーひんやろ？
そうね。
なんかさ、聞いてていつも穏やかに始まってて、どんどん話が深くなっていく、あの波みたいな、ええー、なーって思ってんねんけど、いつも私ここで喋ると拍手して盛り上げないと気持ちがこう入っていかへんねん。
駆け出しの漫才
みたいな感じで。そうそうそう。
ということで、おきちゅうです。
よろしくお願いします。
ちょっとじゃ若干久しぶりの配信でね。
うん、3月の。
そうなんですよね。はい、ということでね、まあ、あのちょっとずつ春めいてきましたけども。
そうですね。
いやー、もうモグラグはもうちょっとね、とある動きをしてましてね。
ほいほい。
いろいろもうバタバタドキドキな日々ですけども
それは後日発表されるの？
後日で、まあ近日。
おー、楽しみですね。
うん、この一月以内には発表できるんじゃないでしょうか。
おー、春ですね
そういうことになっておりますけども。
はい、
っていうね、なんやねんそれって思ってるでしょう
けどね。絶対はよ言ってよって思う引っ張らんでいいのにってなるけど、まあね、
そうそう、
そんな人がいてくれて嬉しいよね
いてほしい、
いてほしい、なんやろなっつって次も聞いてくれたらいいんだけどね。
井戸に向かってね
誰も聞いて、
王様の耳はアロバの耳みたいな感じのラジオじゃないことを祈りますよ。
祈りましょう日本中、世界中のファンに、モグラグのこと好きな人たち、
そうですね、
なんかあるらしいでって話題にしてくれたらいいな
この状態では話題にならない
そうやな、
いわゆるバズられないでしょ。
バズられ
ない。このなんかあるらしい程度では、やっぱり
なんかツイッターとかでさ、キャッキャってならへんのかな自分らで仕掛けていかなかんな
そうやね、そうですよ、
大発表目前みたいなツイートとかしていったらいいんじゃん。
いや、大でもないからな。
そうか、
発表ぐらいやからな。
あんまそういうのは苦手やしなまあ穏やかにね、
まあ穏やかにね、
暖かな春を楽しんでいきましょう。
春を迎えつつって感じで、
はい、
じゃあアートトピックウォッチャーのマガラさんのね、
はい、3月のね動向をね少しずつお話しさせていただきます。
はい、
はい、じゃあ一つ目のアートトピック、上野の森美術館で行われてますボカ展。
出た。
はい、これビジョンオブコンテンポラリーアートと言いまして。
あ、そうなんや、知らんかった、
はい、ボカよく聞くけどな、ボカっていうと。
まあね、ボカ展って結構名前は聞くけど一回も見に行ったことないな。
うん、なんかもう20年くらいはあるみたいだけど。いや、
もっとじゃない
の？もっとかな。で、この日本のボカ展は平面の、
全世界にあるの？ボカ展って
ないんかな。
ないでしょ、日本の
門かな。
門でしょ。
そうか、じゃあよく聞くけど毎年これのことを聞いてたってことか。
ボカ展、うん、
へー、
うん、そうじゃない。ボカ展って1個しかない。
そっか、新しい平面の作家たちということで、一応平面というものに区切った展示なんですね。
なるほど、まあ、ビジョンだけにね、
はい、うん、で仕組みとしては全国にある美術館学芸員さんとかジャーナリストとか研究者、だから美術に関わるすごい人たちがすごい人たちが
急にドラゴンボールみたいな、
40歳以下の若手作家を1人推薦すると、1人が1人推薦して、まあそれを40組ぐらい出すよっていう展示なんですね。
妖怪ウォッチスタイルですね。
うん、そうなの
妖怪ウォッチってそうなの？メダルをで紹介、アーティストメダルでアーティスト召喚するわけでしょ。
ああ、それそれそれそれそれそれ召喚する感じ。
ああ、そうそう。
で、あの推薦された作家がその平面の新作を出品すると。
なるほど、
過去作じゃなくてボカ用にってことやわね。
まあ確かにこのようなシステムでの展覧会は世界中にありそうな気はするね。
そうだね。
まあなんか言うたらこうなんでしょうね、その美術界のまあなんつうか中で回す人とそれのプレイヤーみたいな感じですよね。
そうやね、なんか今毎年やってるから今流行りじゃないけどそういう人が見れるよと一堂に。
はいはいはい、まあ、少し 若干のこう権威的な空気も感じなくもないけど、
もうねそれが満ち満ちててで問題になってんね、いろんなことが。
あ、そうなんですか。
そうそう、今年はね特にその問題作品があって、それも注目されてるから、はいはい、結構ツイッターでもその話題ばっかりやったりすんねんけど、
じゃあ話題作りはもう大成功って感じ
ですね。大成功というか、まあ、日本のこれの狭さ、ボカ店の意味のなさとか、そういうものも結構つぶやいてる人も多いのと一緒で、
はいはいはい、
うん、結構問題になってますね、
うん、なるほど、
はい、でね、
うん、
まあ、じゃあ問題の作品からいこうと思うねんけど、
うん、
まあ、推薦された人は 何やってもいいわけや、新作やし、
うん、なるほど、
うん、だから自分のいつもやってる絵をかっこいいの出すぞって真面目に出してる人もいれば、うん、
いれば
もうこのボカ店に一風新風を巻き起こすとか、うん、あの基準なんやねんっていう昔からやっぱあんねんて、何年も前からボカ店なんやねん、
はい、
日本狭いなみたいな、
はいはい、
何の基準やねんみたいなのがあるから、
はいはいはい、
それに一石投じてやろうみたいな人たちもいるわけで、
うんうん、
その中で今回問題になってんのがね、奥村雄貴さんって言って、
うん、
ベルギーを基盤にコンセプチュアルアートをやってる人がいんねんな、
うんうん、
作家さんの名前、はい、
わかりますよ
推薦者かな、ほん
で、ああなるほど、
ね、作家さん、
はいはい、
推薦、
いやむしろ若干基盤っていうのが気になったけど、
あ、ま、
まあまあまあいいですけど、はい、
拠点
そうっすか、
はい、
はい、
拠点で
どうしてもね、ゲーセンの中のねネオジオ的なものをちょっと想像してしまうもので、
ベルギーを拠点の方で日本の作家さんね、
はいはい、
この人がやろうとしたのが、相田誠に本気でボカ展の賞を狙った作品を書いてもらう、
はあはあ、
それをボカ展に出すっていうのをやりますって言って、
は
あ
は
あ、でもその時点で倫理的に問題があるからって言って選考委員に出品を拒否されて、
うん、はいはい、あ、選考委員もいるわけや、
いるね、
は
あ、あの大原美術館の館長とか世田谷美術館長、玉美教授、狂芸教授みたいな、その大きいところがいつもいるわけよ、
権威に権威が、
そうなの、
権威のサンドイッチみたいになってるわけ、
そうなので
、なんか まるでアーティストが一番下みたいな感じになってる、
ね、そうなんですよ、
うん、
だからあかん、出せへんってなったから、
うん、
じゃあっつって、
うん、
透明のな、もうただのプラスチックの板みたいな、
うん、
やつを展示して、
ああ、アクリル板ね、
うんうん、もうこれで終わったよね、
はいはいはい、
うん、
はいはい、
だ反発プラス、まあ、何もないのもあれやしってことなんか分からへんねんけど、
うーん、へ
え、ね、でこれは一体どういうことなんやってて、で、
うん、
この一連の顛末を本にして、
うん、
じゃあそのボカ店で売りたいって言って、
うん、
用意もしてしててんけど、
うん、
もう売り出す当日なんてやっぱ売ったらあかんってなって、その本も売られてなかったっていうことになって、結構ちょっとブームなんていうの、話題にはなってた、ずっと。
なるほどね、
うん、
まあこれはいわゆるコンセプチュアルやから、何かしらこれだけ見ても何の意味もないっていうタイプのやつですね、
そう
ね、
うん、だからその一連、一応横にキャプションがあって、その今読んだみたいな、相田誠さんにこれやろうと思ってたけど抱けへんかったからみたいな、
うんうんうん、
があるから一応分かるっちゃ分かんねんけど、
うん、やし、まあこんだけもしそれネットで話題になってるんやったら、
うん、
まあまあ一応ネットの中では
一応ね、
一応作品は消化されたとも言えるっちゃ言えるしね、
うん、でもボカ展が浮き彫りになるやん、こういうのはあかんとかさ、
まあ、だからあの表現にバイアスが実はかかってるんだよみたいなこと、
うだ、ね、うん、だ毎年なんかその人らが好きそうな抽象的な感じとか、
うんうん、
やっぱ賞を取るとすごい注目されたりするから、そっちに寄せて書いてる人とかもいるやろうとか、
うんうん、
なんかそういうので結構問題になってて、でも何年も前からボカ展って結構そう一石投じる系の人もいたりとかで、
うん、
ちょっとこうなってんねん、なんていうの、動きがあるみたいやね
ん、なんかでもなんかボカ展ってなんかいまいちなんか
でな、その作品をその人の置いといて、
うん、
他のを見ると、
うん、
あの面白いなと思うのもいっぱいあんねん、
はいはいはい、
どれももうまず1枚がもうめっちゃ巨大な絵やし、
うんうん、
で今の若い人でもこんなん描くんやみたいないろいろあんねんけど、
うんうん、
なんかな、流れでこれが今の40名ですとかって見るとな、
うん、
なんかすごい技術に寄ってるなとか、全体的にガツンと胸に来るとかじゃなくて、ああ上手やなとか、これどうやって描いてんねやろうなとかが多いなとか、
はいはいはい、
なんかボカってやっぱ面白いんか分からんみたいな、
あーへー、
不思議な感じになっていって、
うんうんうん、
ちょっとそこがその問題提起どうのこうのの前に なんかまあバリエーションあって普通面白いんやけど、なんかちょっと不思議なくくりなんやなっていうのが分かるというか。
まあでも、
うん、
まあ俺絵描きやから、まあなんか絵描きの俺に言わせて、まあ見に行ってないんで何とも言えないですけど、
いっぺん見に行ってほしいなと思ったわ。
まあ40パターンの絵見れるだけでも結構おもろそうな気もするっていうか、まあなんかこうなんつうの、
面白いで、そういう意味では、
うん、ある意味絵画ってそれで良くないみたいなところをちょっと思ってるけど、
うん、そうやね。だからほんで今年ボカ賞を取ったそのメインの、
うん、
な優勝みたいな人の作品が、
うん、
あのシルクスクリーンで何百版も重ねて、うん、
は
あ、もう粒が3センチとか4センチとかでもう盛り上がってんねやんか、うんうん、このパッと見たら抽象絵画みたいな、
はいはいはい、
それよく左から見ていろんな色重なってるから、
うん、
もう見る向きによって全然色が変わって見える、
うんうんう
ん、なんか昔のあのキンキラのさ、こっちから見てホログラムのな、
はいはいはい、
絵画版みたいになってて、
はいはいはいはい、
面白いなと思ったりとか、
はいはいはい、
で平面やから写真とか版画とかはあるわけよ。
ああ、なるほど。
写真で賞を取ったのが川久保ジョイさんっていう人のな、
うん、
作品、このオレンジのぼんやりした作品なんやけど、
うんうんうん、
でこれ結構コンセプチュアルで、
これなんかフェイスブックかなんかで流れてきて見たの。
あ、本当、うん、福島 の, あの立ち入りギリギリのところにフィルム埋めて、
はいはいはい、
それで光のないところに観光されたけど、なんかそういうものが染み込んでるんじゃないかみたいなのも大きく引き伸ばした写真やねんな。
うんうんうん、
この人賞取ってて、
うんうん
うん、
まあ、なんかいやちょっと話戻るけど、その相田誠に書いてもらおうとした人のやつって、
うん、
どういうネットとかではどういう意見なの？
こうみんな擁護派、この奥村さんを。
ああ、そうなんや、
うん、
なんでこれ出させへんねみたいな、
平面で推薦もので別にいいのに、なんでそこをこれはあかんとか。
でもアーティストっていう、アーティストは推薦されて出てきてるわけやんな、
うんうんうん、
そのアーティストが他の人に書いてもらうっていう
ことはどうなんかとか、そういうことを多分言ってるんやと思うで、ボカ展の人も。
ああ、それって
倫理的に問題がある。
いや、倫理とかっていうより、
うん、
それっておもろいんですかね。
いや、そこはわからん。私は正直めっちゃ考えたんやけど、
うん、
そういうごちゃごちゃしたのあんま好きじゃなくて、
うん、
絵画としてちゃんと見たいって思う時もあるから、
うん、
だからそんなにボカ用にあのわざわざななんていうの、そのボカ展をあの皮肉るというか批判するためにわざわざ人に書いてもらったものどう思うかとか、
うん、そうなんやけど、うん、なんかそのなんていうの、まあ言ったらこういうのって、
うん、
なんていうかこう一個のショーケースとしてさ、
うん、
まあある意味こうまあなんつったらいいんかな、まあ、こその人がどういうその領域で活動してるかよく分からへんけど、
うんうん、
そのまあ普段なかなかこう見せる機会のない人らの目に触れる場でもあったりとかするわけやんな。そこでこうそれを見せるってことは、なんていうの、単純にこうその人の作家とあの活動を知ってる人が今までの過去の作品を前提としてボカ展でそれをやるっていうところのストーリーがどのぐらいこう伝わってるかによって、
うん、
そのおもろさって変わってくるやん。
そうやな。
だからいきなりそれだけやられて、なんかこう、あ、なんか 俺ですらイメージとしてボカ展ってなんとなく権威的な感じやなっていう前提があるところにそういうのをやっただけやったら、うん、なんかその人なんか損しそうな気がするねんけどっていうか、なんか
なんかもともとそういうコンセプチュアルにいろいろそういうことをやってる人っぽいから、
うん、
これをやることでは別に自分の感じの出し、やりたいことを出したってことなんやと思う。
整合性は取れてるってこと
な。取れてると思う。
なるほどな、
うん、
まあでもまあまあコマジャン的にはそんなに受けへん気もする、
うん、そうやね。だから受けるかどうかっていうのも、
まあ、
もちろん批判的に見ててもちょっといるよ。そこまでするのはちょっと失敗ちゃうかみたいな、
うんうんうん
うん、あとはやっぱりそういう意味では、まあ、まあそれで話題をさらうのは別にいいんやろうけど、本気で真面目にし書いてる人の方がほとんどやから、
うん、
なんかそういう人たちにとってどうなのとか、
うんうん、
意見はあったみたいやけど、
うん
うん、
へー、そうなんや。僕側に批判がこう多いんや、うん、
なんか結構やっぱそういうのにさツイートしたり 問題をなんていうの発言する人ってやっぱ興味がある人、
うんうん、まあね、
うん、だからもう何年もそのボカのことを知ってて何年も前からこれが現代美術の登竜門みたいになってることがまずおかしいやろっていうのが前提にあるみたいやね、
うん、これだってね結構だって古いでしょ、
古い古い、
あ22回目なんや、うん、今年で
名村上さんやら奈良さんやらそれこそそうそうたる人が昔は出したりしてたみたい
で22年、えこれ年一、
うん年一
ってことは
毎年この時期らしい、
80年代
うん
じゃないな90年代
2015やから2005、95、93年とかかな、
うん、割と新しいやな、
ね、そうはね、で考えてみたらそういう現代美術の大きいこういうコンペじゃではないけどこういう大きいそういうものって日本にほぼないやん、これとか、
まあ現代美術だけで言ったらないかもな、
うん、
まあいわゆる二科展的なものはすごい、そ
うやね、二科展とか日展とかああいうものにもう一緒になってて、
うん、
ちょっとコンテンポラリーアートっていうにはちょっと面白くないんちゃうみたいなことになってるんやと思うな、
そうね、だからコンテ、うん、現代美術だから現代、うん、そうやな、だからポストモダンっていう風になってそんなにまあ経ってない時にできたって感じか、
うんうん、なんか絵画っていうさ、
うん、
見方ってあるやん、絵を見る、うん、素晴らしいっていうのと、
うん、
こうコンセプチュアルアートとかになるとアート美術とか芸術っていうのなんか、
うんうん、
そこって違うんやなみたいな、
まあ、
なんかイメージがある、
コンテンポラリーアートにおける絵画はだからあのミニマルリズムぐらいから、うん、だんだんゲームっぽくなってきてるから、
うん、
なんかないとこ行くみたいな、
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではコンテンポラリーアート的な表現かもしれへんけど、うん、今までやったことないことするみたいな、
なんかのプロジェクターに対する記録だったり何かだったりして、
うん、
絵画を絵を一枚描いてる絵画の人とはまた別なんやなみたいなさ、
でもなんか往々にしてなんかそのいわゆるゲームっぽい、うん、そのコンテンポラリーアートの出し方でかっこいいなって思える人って実は割となんかその人自体のストーリーとにこいちゃったりするやん、
うん、
あのデュシャンとかウォーホルとかさ、
そうやな、
なんかそのまずその人らのなんつうか考え方とか生き方とか、うん、もうそれこそファッションのレベルでなんかこうかっこいい人がこれやってるみたいなところになってて
スタイルありきやもんなその人の、
そうそうそうそうそう、うん、なんかそういうのがなんか日本でやると、
うん、
日本のコンテンポラリーアート人でそんな前面にこうそれこそメディアとかに出てさ、
そうやな、やらへんもん
っていう人あんまおれへんから、うん、なんかこういう出し方自体が割とこう結構なんか他の文脈的に解釈するしかなくて、
うん、
そうなると若干の寒さを感じてしまうんやけどっていう気がなんかしてくる、まあでもこれ自体は結構なんつうの、まあなんやろうな、まあアートとか表現とか絵画の正当な評価とまたちゃうかもしれんけど、でもまあね、メディア以降、うん、メディアがこんだけ普通になって以降は、
うん、
それはもう切り離して
考えられません
か、考えられへんからな、うん、やっぱりそれは
そうなんよね、
うん、
いやだからやっぱ絵としての強さがあるものがこのボカ展の賞、ボカ賞を取ったやつみたいなそういうのがいいんやろうかと思うけど、そのさっきの奥村さんっていう人をめっちゃ批判してた大原美術館の館長さんとかが賞を入れたのがその川久保さんのさっきの結構コンセプチュアルな写真の
やつだったりとかね、まあ、もちろん311というか放射能の問題も絡みつつ、いわゆる社会的なメッセージもありつつ作品的にも美しいみたいな、
うん、そうですね、
うん、しかもそれは記録媒体としての写真みたいな、
た
まあ意味はわかるというかこうなるほど納得みたいな感じではあるけど、
うん、そうなのよ、
うん、なるほどね、
うん、なんかいろんな考え方できるって思って面白かった。
あ、そうですか、
はい、
まあ面白かったらいいんじゃないですか、
面白かったよすごく、どう、いい作家さんもいるなとも思うし、
うん、
うん、
でもなんかやっぱ そうね、あんまり40名見るけど
知ってる人全然おらへんやろ。なんかパッと
パッと名前見たことあるなっていう人はいるけど、
うん、
あまりこうい
いなと思う人らが入ってこうへんから
めっちゃ知ってるっていう人はあんまりいないですね。
うん、ザ・美術なのかね。
いや、やっぱ絵描きもやっぱそれなりにメディアに出なあかん、もう出るのはもう不可避みたいな感じやろっていうか、フェイスブックとかツイッターやってる時点でもうそれもさらされとるわけやからな、
うん、
むしろその辺もう少しなん
かガツガツいった方がいいなっていう気はする、
うん、と思うんやけどな、なんか、
うんうん、なんか、まあ、それプラスもう一個ちょっと嫌やなと思ったのがさ、うん、こうキャプションがあって、
うん、
そこにその作家さんのタイトルとかが普通にあんね、
うん、
作家の感想はないねんけど、その推薦者のコメントはついてんねん、
はいはい、
その推薦者のコメントがさ、もうなんかやる気ないっていうか、なんつうかもう、
あ、そう
なん、的外れっていうか、なんかな、
そうなん、
すごい人なんやろみたいな。
え、推薦者の名前は逆にでもこのチラシには書いてない、
書いてないね。
それもまた謎やな。
うん、だから行ってキャプション見限り誰が推薦したかっていうのは分からへんねんけど、よう知らん人らもいっぱいいるし、
うん、そのだってむしろその組み合わせがおもろいんじゃないの。
そうだと思うんやけどさ、
うん、
でその推薦者のコメントもだから人によって熱が違うのよね。この作家はこれよう知ってるんやろうして、この作家はこれでこうやってこうやってやってて普段こんなしてますよとか書いてる人もいれば、
うん、
なんかぼんやりとした景色の向こう側に何とかが見えるとかさ、
うん、
なんやねんみたいなな。なんかもう推薦者のコメントももっとしっかりしてほしいし、なんか作家ものことももっと知りたいわっていうのがすごいあったわ。
あとなんかこれちょっと僕も見に行ってなくて、しかもチラシの情報でしか喋れないんですけど、
はいはい、
この各賞っていうのはどの段階で決まるの、
うん、もう発表されてるから
展示されて推薦されてくるやん。
うん、
で新作の作品が集まって
展示した時点でもう賞決まってるやん。
それやったらチラシ間に合わへんよな。
ほんまや、だから決めてから出んのかな、作って。だってこれめっちゃちょっとしかないねんけど期間が、
うん、
だから集まってきて全部見て賞決めてチラシ作って発表なんちゃう。
そうなの。
うん、
なんかタイミングがあれやな。なんかこうもチラシの裏にはもう賞が各賞があ
って、そうそう、
しかもアーティストトークが3日間、じゃあ2日間組まれてんねんけど、
うん、
もう完全に賞を取った人たちだけをブッキングされてるんやけど、
そうそうそう。
えらい段取りのいい、
なんそうやねん。先週土曜日に行ってんけど、喋ってはったで、
うん、
うん、
なんかすごい、なんやろな、見に行く人のその参加性が一切ないね。
うん、そこはない。
最後出すかみたいな感じや、ね、そ
うそう、あ、これが撮ったんや、最近はこういう人らないんやみたいなことやな。
なるほどね、
うん、だから一瞬わからんよな、その推薦なのか何なのか、今に賞を取った何の展示なんやろっていうの一瞬ようみんなわからんっていうのはあったけど、
うん、
なんか公募展で集まったから賞ができたんかとかさ、
うん、昔なんか俺何回か芸祭に出したことがあるんだけど、うんうん、村上隆さんが主催の、まあ、はい、アートフェアみたいなやつ、
うん、
1回俺が出した時に、うん、その芸祭のチラシ、あの宣伝、その会の宣伝のメインビジュアルに、うん、になった絵描きの人がいて、うん、なんか肉かなんかうまそうに食う女の人のめっちゃでかい顔が宇宙に浮かんでるみたいな絵やねんけど、うん、のチラシで芸祭なんぼナンバーなんぼ忘れたけど、で実際参加して行ったら、あの金賞その人やって、
え、
何これ
出来レース
って一瞬になったことがあってんけど、
なるほどね、
なんか何なんやろうなみたいな、うん、いやもちろん分かんないですよ、なんかもうそれはその、うん、あのちゃんとした結果そうかもしれんし、
まあ、ちゃんと
よく分かんないですけど、
ちゃんと結果そうなんやろうかね。
ちなみにこれ僕は賞を取ったら何かもらえんの。
いや、
なんか
あるね。なんかその京さんのところの美術館でやるとか。
え、金じゃないの。
金じゃないはず、確か。
金あげてよ。
ごめん、そこちょっと調べてないからあんのか知らんけど。
そんな金あげな。
あるんかも、あるんかもしれません。金かもしれません。っていうね。
500万ぐらいあげてよ。
わからんで、500万ぐらい出んのかな。賞金か、
うん、
誰も触れてなかったし、ちょっと自分も調べてなかったな。
やっぱりなんつうの、もうなんつうのやらしい話、
うん、
やっぱなんかこう 若干金の匂いがせな、いや普通の人は興味持たないやろそんなほんまにうわこの人500万もうたんやとかさ、これで仕事来てみたいな、うん、夢がね、やっぱりいい作品を作って、
いやあるんかもしらんね、
美術館から賞が来ただけやったら別に一般の人最下で終わりやで、こんなん、
いやあるかもしらんからこんな揉めてんのかもしらんで、
うん、
うん
と思いますけど、ね、
なんか珍しいの行ってみました、
はい、
うん、一応30日月曜日までやってるんで、
あ、そうですね、
はい、気になった方はぜひぜひ、
もうすぐ終わっちゃいますけどね、
うん、
はい、
はい、では2つ目のアートトピック、
はい、
3331、
あ、アート千代田、
はい、で行われてますアートフェアですね、これはですね新しいアートフェアやりますよということで、
はい、
アーティスト86組が参加してグループ展形式の展覧会として楽しめる、ほんで著名コレクターと各界キーパーソンおよそ60名が選者となり、基本は作品購入によって賞とするコレクターズプライズというものを発表します。加えて来場したオーディエンスもプライズを新設できる参加型となっております。
なるほど、これも選者がいてアーティストをピックアップしてるんですか。
いやこれ多分違うんちゃうかな。
え、今の言い方だとそうじゃね。
そうやねんけど、
うん、
誰が推薦者とか別に書いてないし、ああ出した人のその選者がの選者なのか、
あ、投票するみたいな、
それがその参加型って言われたけど別に何にも配られへんし、
え、
どうやって参加するのか全く分からへんっていうね。はっきり言ってほんまに普通にグループ展見ただけっていうイメージやった。
あ、そうなの。
グループ展にめっちゃ値段が大きく書いてあるぐらいのイメージで、
え、要は、
うん、
え、80何組のグループ展で値段があって、
うん、
売れたらコレクターズプライズっていうのはどういうこと。これ、あ、この人たちが値段を、この作品やったらいくらやみたいな値段をつけるってことか。
じゃ、値段は作家がつけたやつが普通にキャプションに入ってた、だから俺例えば私らが行って俺この人のこの3万円のやつ買うわっつったらそれがモグラグ賞になるとか、そういうことなんじゃないかな。
そうなの、単純に買うだけだから購入者の名前が公開されるっていうだけ、
うん、で誰が何かとか分かってその人らが例えばじゃあモグラグ賞はモグラグでギャラリーで次展示なとかそういう付随するものを買った上でつけるっていうことなんやと思うね。
え、何それ、
もう分からへんねん、それ全然なんかよく分からんし、私普通に行ったけど買うってなったらじゃあ誰に言うのみたいな感じやし、
はあ、はあ、どういうことなんやろ、
そこがちょっとね、行っただけじゃ分からへんから仕組みがちょっとね
その割にはコレクターズと呼ばれてる選者の人たちが上位に表記されてるね、
うん、
どういうことなんやろ。
だ、普通に作家は出展作家やねんな。
でもこのメンツ結構メジャーな人も多いから誰かが選んでないとこんな人ら出さへんのじゃない。
やっぱこの3331のさ、そのメインディレクターの中村さんとかそういう人らが
3331が引っ張ってきてるって、
いやと思うで。だその中にいろいろ絡んでんちょん
が、まあ少なくとも見に行ったマガラは理解できひんかったっ、
理解できひんかったね私。
あ、
まあでもさ、めっちゃ聞く、その入り口のところにいる人らもさ、別にその、うん、可愛らしいバイトみたいな女の子がさ、チケットやってるだけでさ、
うん、
誰に聞くのと思って、そうそう、不思議な感じ。まあ作品はね、うん、さっきの他店よりはもう幅広く富に飛びまくってるからさ、
すごいバリエーションはあるよね。
確かにもうめっちゃバリエーションあって、
で申し訳ないけどこっちの方が知ってる人多いわ。
そうやね、そうやね、まあ、うん、もぐらから野村康夫さん出してますので。
ああ、そっか、
うん、何点か売れてたよ。
あ、そうなんや、
うん、そうなんだよね。
でも結局マージン取られるんやろこれ。
うん、入場料ある。
あ、入場料も取ってマージンも取んねや。
あ、マージンは知らんわ、さすがにごめんけど野村君に今度聞かんな
まあ取るんやろうな。
うん、でもやっぱりさ、
すごいマッチポンプやな。
アートフェアっていうのが成功してるとは思われへんというか、
ああ、
なおな作家グループ展って言われたらめっちゃ面白いね
まあ別にグループ展でも基本売りで売る目的でグループ展も行われるわけやからな。
そうだからこのアートフェアでなんたらプライズどうたらこうたらっていう仕組み全然わからんかったし、いらんやろみたいな。普通に楽しいグループ展やったら面白い。
それやばいよな。でもあこういうのって仕組みがさ、うん、見に行った人が一目瞭然に分かった上で それがやっぱり面白がられへんかったらほとんど意味ないよね。
そうやね。だからさ、なんかどっち押しなんて言ったら、まあ作品こんだけあるしな、そっちがバーンとくるというか、
あ
そう分かりやすい説明とかもちょろりは書いてあって、その入り口にしたのなんたらしょうなんたらしょうっていうさ、
うん、
でさっきのボカ店の後行ったから、あこの人が推薦して買ったから出してんのかと思ったらそうでもないしとか、
うん、
でなんていうの、その会期中にどんどん発表されますとかやから、
何が
その賞が、
あ賞が
どの人のがどの賞かってことやと思う。
それでつまりこのあのコレクターズの人たちが見に来た時にこれいいよねってなった瞬間にその人、その賞になるみたいなことってことやな。
多分そうやと思うね。なんか私が見に行ってた時もなんかその多分上側の女の子が多分コレクターさんみたいな人にもずっとついて回って一個ずつ説明したりとかさ、
うんうん、
なんかそんなとかしてた。
その人らは購入絶対購入せなあかんっていう元に
ことやと思う。
あ
うん、
それは面白いかも、
うん、
絶対購入せなあかんってめっちゃ
そんでこんだけ賞あるから被るんかなと。
逆にそんな縛りあるかって感じやけどな、
うん、被ったりせんのやろかと思う。
いやなんか下にある、被ったら購入に至らない場合がございます、その際は1名の作家の未来を応援するという意味合いでのプライズといたしますっていう、ここプライズっていう言葉が分からへんわ。
そうやね、分からへんね。だコレクターの賞ってことやろ、買う人が決める賞。
横文字、
うん、横文字やわ。ほんとそうですよ。
これやったら穴蔵のもう競りの方がよっぽど分かりやすいわ。
いや競りずっと面白かった、私もそう思った。
競り、しかもセルイと略して競りや、もうおしゃれ
セルイ、
シャレもあるし分かりやすいしっていうことですよ。
うん、
本当に光太郎くんグッジョブ、
グッジョブ、
ね、
うん、うん、まあ、そうなんです。
なるほど。
まあただ一つ私が思ったのは作品が多すぎて、
うん、
よく見れない、
うん、
結構怖い。もうちょっとこうやって見て人がボンと来るからパッて避けたらもう後ろに彫刻あるみたいな、うんうん、
結構
ちょっと怖かったな。
俺が一番出したくないタイプ あのフェアですね。
ちょっとギュウギュウすぎるな。
うん、
うん、
まあ、だって331ってそんなメインのとこでもそんなめっちゃ広いわけじゃないのに、あっこに80名っていうだけでもうちょっとすごいなって感じ。
もうギュウギュウやったね。
あマップわあ厳しそう、
うん、
やだ。
だいたい1人1メーター半あるかないかで、
うん、
ちっちゃいのを重ねるか大きいの1点の人とかもいるし、
うん、やだね。
いや結構難しかったわやっぱ。
でもこういうのって、
うん、
なくならへんもんなんかな、
うん、あのさちょうど今アートフェア東京、
うん、
があるやん。あれでいろいろ海外からも人も来るし、違うアートフェア見せるよっていう流れなんじゃないかな。
でもアートフェア東京一回何年前か行ったけどもなかったし、うん、割とセカンダリーのギャラリーが多かったからな、
うん、
なんか、ま
あ、今年も散々みたいやで。
あそうなんや、うん、しかも半分ぐらいなんかいわゆる骨董的なさ、
うん、
ギャラリーっていうかみたいな側やったからこれあかんわと思ったけど、ね、うん、どうなんすかね。なんかこれこういうのってこれこういうの動きこそやっぱ90年代とかのそれこそさ、
うん、
あのデザインフェスタとかさ芸祭とか、うんから始まってる感じが俺はイメージとしてあんねんけど、
うん、やっぱごっそりこういう風になるといい作品でも何でも全部そう見えてしまうというか、
うん、そうね、
うん
うん、
なんかあんまりそれでショーで何でっていうのの良さがすごい難しいよな。
完全にこうすごいアート作品を商品というレベルにで見せていくっていうことやもんな、うん、なんか
やっぱシンプルなさなんていうのも 抽象絵画じゃないけど、まあ、古い感じの手法を取ってる人とかは周りがもう賑やかにやからちょっと埋もれるっていうか、
うん、
なんか全部が全部うまく見えへん、
うん、いや特にあのこの3331の場合はしかも、まあ、一般的なアートフェアってギャラリー単位でキュレーションされるやん、
そうやな、
あの特定のスペースを、
それさえないからな、
それさえないから割とカオスやんな、かなり、うん、
いやカオスやったね、確かその通りやな、うん、言葉的には、うん、
まあチラシのメインビジュアルがそれを物語ってる感じやからなかなか整合性は取れてんのかも
しれないそうかもなうん、うん、いやむずいな思ったね、なんかいろいろ
うん、
やっぱ、ね、作家のこういうのを言ってなんか買えるんやと思った人がもっと古典に行くようなバッケの流れをもっともっと強くして、やっぱ古典で作品買うのが一番やなって思った。
そうね、
うん、
まあだからそうね、だからこういう場所っていうのはもう割り切って、
うん、
アーティストを探すみたいな、ある種のカタログとして見て、で気になった作家を追いかけたり、うん、それを扱ってるギャラリーに足運ぶみたいな感じで見てもらいたいなとは思うけどな、
うん
うん、
だからいつもモグラで言ってやってるようなことがやっぱ一番大事やし、ギャラリー側もいろいろ頑張らなあかんことあるのと一緒 で、うん、でプラス沖さんがいつも言ってる、
うん、
アーティスト側がすごい言葉をどんどん発したりとか、
うん、
文字にまとめたりとかがすごい重要なんやなと思った、
うん
うん、
そうだ、アーティストはアーティスト単体の自分のストーリーみたいなのを、
うん、
でやっぱりそれをなんていうの、外にアピールしてファンを獲得する動きをせなあかんし、ギャラリーはギャラリーでなんかそのそういうので、例えば A っていう作家が好きな人が、うん、その A の作家をやってギャラリーに行って、
うん、
よかったらその、まあ、ギャラリーの色、
うん、
どういうギャラリーかみたいなのがギャラリー側も発信されてて、
うん、
でギャラリーそのギャラリーのこういう文脈で A っていう作家の展示をしたんだっていうところまで理解してもらえれば一個の個展の中で、
うん、
そしたらそのギャラリーを信頼、ある種信頼して次の展示 B の作家の展示に来た時に B はその人は知らんけど、
うん、
でもこの文脈で見たらわかるみたいなところでちょっとずつアーティストを知っていくみたいな、そういう入れ子構造をアーティストとギャラリーが提案せんかったら割とまあおもろいものにはなっていかへん
ねそうなって気がするな。
うん、別にそれが直接購入につながらなくてもいいと思う
ね。いい、
要はあの一個のエンタメとして、
うん、
あのそういう風に見ていくっていうか、
うん、
そういう風にせんかったらちょっとやっぱりなんかわーみたいなんか しゃれみたいなのかどっちかしかないっていう状態がちょっとやっぱりちょっとなんか、うん、空へ間口狭いでみたいな、
うん、さっやっぱりなんか綺麗なもん見たねくらいで、うん、何にも分からず終わってしまうっていう感じでな、
うん、他のジャンルやったら自然とあるからな、うん、そういうのって
そうはね
んな、なんか映画にしたらさ映画単位作品単位もあれば監督単位俳優単位もあるし、
ホラーとかくくりとかな、
もう少し映画あの好きな人は好きな映画館とかがあるから、
ね、あなるほどね、うん、
そういうところまでやっぱり いかんとダメやと思うね。
そうやな、うん、ファッション家ってそういうのもあるもんな、
うん、ブランドとかね、
うん
うん、そうそんな感じやな。まあそれをそんなそれ的なことを、
うん、
まあ踏まえた上であのもう少しモグラグの方から発表がありますから
そうですね、
お待ちいただきたいなという感じですけど、まあそういうことはちょっとね、うん、俺あんまりこう最近出かけてないけど、うん、日々考えてますからね。
もうやっぱでもどこもそれやっぱり足りてへんねやなっていうのがさ如実に分かり出す気がする、
うんうん、あとまあもう一個はやっぱりこういうなんかもともとその資本なり、
うん、
ある種の権威みたいのがあるものじゃないもので、
うん、
あのをみんな求めてると信じて動かないとダメかなっていう。
そうだね、
うん、それこそまああの美術っていうのはまあある種の権威性というか、
はい、
そういうのはある一定のレベルから切り離せへんかもしれへんけど、
そう、ね、
でもあのなんつうのそういうところにを全く無視しても成立するような状況を作るっていうか、
うんうんうん、
むしろなんかこう うん、なんか割と備えみんながみんな確率的な美術みたいなものを求めてるわけじゃないような気がするっつうか、うん、
それは私も間違いないと思うわ、
うんうん、そういう気はするけどな、
ま、そうだよね、
うん、だからその辺に歩いてる若い兄ちゃんとかでもあるし分からせるぐらいのもんじゃないと、うん、少なくとも分からへんことが分かるような状態はやらんとダメじゃないかなっていう感じやな。なんかもう早く発表したすぎて曖昧なことしか言えない
はい、
はい、そんな感じですか。
はい、
はい、
じゃあ3つ目のアートトピック、時間どうかな、
まあ、
サクッとこれ終わっちゃったんですけど、
うん、
東京都現代美術館で行われてました菅式夫さん、岸夫さん、
はい、
置かれた潜在性という70歳の大御所さんのモノ派と言われる、
はい、出ました、モノ派、
はい、展示なんですけど、
うん、最近世界で再評価著しいモノ派、
うん
うん、
最初始まったの60年代とか70年代だって。
そうね、まあ一個のミニマリズムの形やからな、
うん、
まあ、そこになんか東洋的ななんというか、
そうですね、
うん
うん、もう今までさインサレーションとか結構好きやったから、うん、なんとなく嫌いな分野ではないなとは思っててんけど、
うん、
もうミニマムすぎて、
うん、
よくわからんと思ってたんやけど、
うん、
改めて現代美術館の大きい展示一人の個展として見たら、うん、素晴らしく良かったですね。
いや、モノ派なんか僕も詳しく知らないですけど、大体、
うん、
いいっすよね、
うん、
なんか
すごかった、うん、なんかやっぱりかどんなものかって説明すると、大きい部屋に例えば鉄線みたいなのが無人で張り巡らされてて、
うん、
その交差しているところの上に木片がちょんちょんちょんって置いてある
とかね、
とかね、
うんうん、
石が立っててあ石が置いてあってそれに木が横たわらされてるとか、
うんうんうんうん、
それは一体なんやねんみたいなところなんやけど、
うんうん、
いざちゃんとそこに行ってちょっとこの人の場合は言葉の説明がポツンとあんねん、もっとあってもよかったわってこれも思うねんけどそのものをどこから運び込ん、美術館っていうのはさ、
うん、
運び込むやんもの、
あ、はいはい、
もともと石があった森の中からその石を持ってきて別の場所に置く、
はいはい、
それは一体どういうことなのか、
うん、
この石を置くのではなく立てる、それは一体どういうことなのかとか、もうその一つ一つの疑問が組み合わされて、
うん、
一つの風景になって小宇宙みたいになっていくっていう、う
ん、まあ、あの僕らの友達の吉原浩紀、
はい、
彫刻家の吉原くんが、うん、まあ、ネイティブアメリカンの思想から、うん、あの引っ張ってきた考え方にすごい近いよね、
うん、
なんかそこに自然に置いてあの落ちてる枝を立てた瞬間に不自然になってそこにエネルギー発生されるみたいな考え方やな、うん、でもなんかねモノ派のやつって俺、まあ、これも分かる人にしか分からへんかもしれんけど、
うん、
最終的に仕上がった状態っていうのが割とね、
うん、
僕個人的になんかあのエレクトロニカの初期のね、
はいはいはい、
2000年代ぐらいのねエレクトロニカのジャケットのアートワークにすげえ似てんなと思って、そういう意味でめっちゃ好き、ある意味一周回って好きっていうか、マウス・オン・マーズとかの、ね、
はいはいはい、
初期のジャケットモノ派みたいなのが多いんやん
か、 そうなんや
それデジタルでグラフィックで作ってるみたいなのが、
でもデジタルっぽく見えてくるっていうのは、うん、結構行って体験すると分かる気がする、
うんうん、
すごいプリミティブな素材ばっかりやのに、
うん、
なんかだんだん違うくって、
うん、
細胞とか宇宙とかテクノロジーみたいなってなんかなんなんみたいな、
そうなんか初期のさ、うん、あの PS とか、
うん、
あの初期 の、 あのなんと3次元 の、
うん、
あの中歩いていくタイプのゲームの画面の端っこの方とかほとんど意味がない風景みたいなんてめっちゃモノハみたい
なポリゴンみたいなさ
え何この石なんでこんなとこ置いてあんのみたいなめっちゃモノハみたいな感じやねんか
だから一瞬待って受け入れられやすくなって
ん
のかな、
うん、うわありえると思う、なんか、うん、あのああのテイスト分かる人はモノハかなり好き、うん、ハマれる感じ
がする、いや改めてちゃんと見たらハマる気するわ、
うん、
すげえかっこよかったもん、
うん、ここには何のアイテムもないなみたいな、
うん、
でもなんかこのここ好きみたいな、
うん、そうやね、
うん、
なんか違う風景が見えんねん、この人も言ってんねんけど、うん、 なんか一個のものを置いたり、その他の空間と組み合わさることで別の風景が見えてくるやん、
うんうん、
それの相互関係とかがまた自分の中で何か別のものに例えられたりとかして広がっていく世界やからみたいな、
うんうん
う
ん、
わもうその通りと思って。
そう初期のね 3D ゲームはね、画面の端っこの端っこまで行くとね、バグって、
うん、
なんかあのなんていうの、空間の隙間みたいなのにはまってもうたりとかするんやから
そ,
そしたらなんかあの画面になんか手だけ浮いてるみたいな、なんかあのブルブル画面がブルブルしてなんかもうよくわからへん図形だけになるみたいな、ある種のバグっぽいねんなものあって、
そこだけの画面集めただけでもすごいコンセプトやなとなりそうやね。
あでも最近なんか Facebook でよく流れてくるけど、あの Google Earth、
うん、ほんほんほんほん、
Google Earth のそのなんつうの、うん、でまあ、一応こうデータは取るけど、
うん、
途中でその数字がこう整合性が取れへんくなった時にめっちゃ不自然な景色とかが偶然現れたりして、ね、なんか実際あのグニャーンって曲がった道路とか、
あ
だから普通にまっすぐなんやけど、うん、計算上
合わへんねんな、
なんかこう合わへんくなってくる、
歪みのとこってことか、
そうそうそう、めっちゃそう、そのめっちゃ歪んだ谷みたいな橋とか、
へ
え、うん、そう、ああいう感性が、ああいうのが好きな人は多分モノハも好きな気がする、う
ん、モノハ、
うん、
素晴らしいね。
僕のモノハの捉え方はそれです、
あながち間違ってないですね、
うん、
まあ、この人はもうその70歳やけど、モノハ流行りの時から周りが全員別のことやってても、もうモノハ一本で来た人やから、
あ
すごいですね、
うん、
面白かったです、
うん
うん、
いいネーミングやしね、モノハって、
わかりやすいしな、
うん、わかりやすいようでいてわかりにくいっていう感じがいいよな、
うん、ってな感じかな、
はい、なんやろうな、なんかいろいろこうわーっとしたい雰囲気は出てきてるね、
うん、
ただそれが必ずしもみんながみんな成功してるわけじゃないみたいな、
そうですね、まあこれからが春本番でさ、やっぱ4月から始まるとかがすごい多かったりするから、
そうね、うん、
それも楽しみにしていきたいなと思ってます、
うんうんうん、という感じで、
はい、
まあこの3331アートフェアにも出してた野村康雄氏がね、
うん、
今月はニューヨークに行ってきたので、
ほうほうほう、
あのそれの報告をね、
うん、
あの今月はアートコア対談で喋ってみようかなと思っておりますので、
楽しみですね、
はい、そちらもどうぞ楽しみ
に、はい、
おすすめとかはないですか今月は、
うん、もう大体終わっちゃって、そうそうそうそうし、僕はもうちょっと終わっちゃうからさ、うん、ちょっとね一回仕切り直しで4月からまた別のやつにが始まる新しいのに行かなきゃなと思ってます。
あ、わかりました、
はい、
というわけでございまして、3月のアートトピックでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、という感じで若干間が空いた久々の配信になりましたですけどもね、
そうですね、
ちょっとあのこの春からはこちらもねいろいろ仕込んだりお知らせすることも今後増えてくるということでね、あのモグラグラジオもちょっとまあちょっとしばらくいろんなことがあって、
今編成の時期なんですよ、
編成の時期なんで不定期になっちゃうかもしれないですけど、まああの配信は続けていきますので、
はい、
じゃあ太田さん春一番のインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、超文化系バトルゲーム大会第2回コマジャンキング関西大会を開催いたします。
来ました、第2回コマジャンキング関西大会は、2015年4月24日の金曜日ですね、大阪にありますロフトプラスワンウエストの方で開催いたします。オープンが18時半、スタートが19時半となっております。まあ平日なんでちょっとスタート遅めに、
そうですね、
はい、しました、週末ですからぜひ来てくださいって感じで、前売りが現在目下発売中で、1500円プラスワンドリンク500円、で当日もありますけど、当日は1800円プラスワンドリンクとなっております。で、前売り券は現在 E プラスの方で販売してるんですけど、まあ、こちらちょっと URL がちょっと今言っても意味がないと思うん で、ね、あのモグラグのサイトおよびロストプラスワンウエストさんの、コマジャンキングのページにあの E プラス の、 あの URL 貼ってますから、そこから飛んで買っていただくか、
ぜひぜひ、
もしくはロストプラスワンウエストに電話、06 6211-5592 の方に直接電話してもらって前売りを取り置きしてもらうこともできますということで、ちなみにこの、 あの会場への直接の電話予約は、夕方の4時から、24時0時までが受付時間となってますので、お間違いのないように、おかけ間違いのないように、
はい、
出場駒ジャン氏は、経省略で船川昌司、二郎高、ゆでられて、あけび、南良平、助けロール、そして梅田哲也となっております。
なんかすでに変な名前の人ばっかり
そうなんですよ。まあなんかね、結構アーティストというか美術家と音楽家が多いんですけど、まあ、今回あの関西ならではというか、うん、一組ね、ゆでられて氏は芸人ですからね、 あの今まで結構いないですから、芸人が今度
そうですね、大会ゆでられてさんって、でも
前回 も、はい、でも前回はまだ芸人じゃなかったんです。
あ、そうなん、
そう、職業ははがき職人ですよね。
あ
そうそう、最近芸人になったそうなんですけどね、まあ、芸人がどのようなコマを出すのかって感じですけど、うん、で審査員が、もはや審査委員長と言っても過言ではない漫画家の加山哲さん、
はい、
そして第1回コマジャンキンググランドチャンピオンシップの審査員も大一度務めてくれた、中津にある本屋、四角の店主友江大輝くん、
はい、
そしてスペシャル、審査員にフロマガ界のフロム男の墓場プロからロビン前田さんということになっております。そして実況解説は、本家の私オキチュー&ノイズ中村。
おー、ノイズ中村も大阪入りですか。
そうですよ。そして初の今回レフェリーに、初の女性レフェリー、アーティストの原田千秋さんがね。
おー、原田千秋さん可愛いですからね。
そうなんですよ。どんなレフェリングを見せてくれるのか楽しみなところなんです
けど、ごめんじゃん、はいって書いてほしいですね
いや、いいですね。ちょっといろいろとあれですよ、何が起きるかわからない爆弾がいっぱい
爆弾だらけですね、
仕込まれてるし、なんせね、やっぱ1回目のあの関西大会の時もそうやったんですけど、まあ関東で今まで4回やってるけど、ちょっとやっぱり関東と関西コマがちょっと違うんで、
違うもんね、
どういう大会が見られるのか楽しみなところでございます。そしてもう一つ大事なインフォメーションがあるんですよね。大津さんどうぞ。
大事なインフォメーションっていうほどじゃないんですけど、
はい、
私ことで申し訳ありませんが、
はい、
モムラグの方で、
はい、
太田元子の個展を開催することになりました。
いやー、まさか太田の口から古典という言葉を聞く日が再び来るとは。
いやーねー、
いやー楽しみやし、楽しみな人多いと思いますよ実際で。ちょっとじゃあ日付をちょっと、
日付はですね4月の16、
はい、
17、18、19ですね。
ですね。で、マンスリー、毎回印刷してるんですけど、そこでは、14日からにちょっと印刷されてると思う。
あ、13の月曜日からってなってると思うんですが、ちょっと諸事情により京都に向かえないので、
はい、
16日からの開催とさせていただきます。
16日木曜日から、19日日曜日までということですね、はい、とにかくこの4月は関西が熱いということで、
はい、
関西コマジャン、そして太田元子個展、ぜひお楽しみにしてくださいということで、モグラグラジオボリューム260でした。
ありがとうございました。京都の方ぜひ遊びに来てください。あ、関西の人ね、
はい。